CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島真也土曜の穴
深夜の部屋、このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストはシャークジャーナリストの沼口麻子さんです。改めましてこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
もうね、シャークという顔ではないですね。目パッチリした元気そうなパンチの効いたお顔でいらっしゃいますね。
ありがとうございます。
沼口さん、ご紹介お願いします。
はい、沼口麻子さんは1980年東京都のお生まれです。東海大学海洋学部をご卒業後、同じく東海大学の修士課程を修了。IT 企業のプログラマーを経て、2012年からシャークジャーナリストとして活動。世界中のサメを取材し、その魅力をメディアで発信していらっしゃいます。最も新しいご本が、ほぼ命がけサメ図鑑、講談社から発売されています。
はい、このね、本の帯には、すごいもう、ものすごい鋭い歯を見せてるサメを抱えてにっこりと微笑んでおられる沼口さんの写真がありますね。人食いザメは存在しませんとでっかく書かれてますけども、人食いザメ存在しないんですか？
そうですね、もう映画とかでは結構モンスター的に描かれるんですけれども、実際のサメっていうのはもう世界中含めると500種類以上いるんですね。なのでその中にはもちろん大きくて鋭い歯を持ってるものもいるんですけども、ほとんどはなんかちっちゃくて可愛らしかったりとか、プランクトンしか食べなかったりとか、本当に可愛いサメもたくさんいるので、サメイコール人食いっていうイメージをちょっと払拭したいなと思って今回その本を書きました。
プランクトンしか食べないサメがいるの？
そうなんですよ。プランクトンしか食べないサメっていうのは、例えばジンベエザメですね。
あんなでっかいジンベエザメ？
はい、世界最大魚類はプランクトンしか食べないんです。
お腹いっぱいになるの、それで、
はい、
食べてるうちに入るの？噛むの？
噛まないですね。もうなんか吸い込みますね、うわーっていう感じで吸い込んで、
吸い込むんや、はい、それが食事なんだ。
そうです、そうです。
もうかわいそうっちゃかわいそうやな。それで栄養剤飲んでるようなもんやな。ということは、このでもほぼ命がけいうことは、サメの脅威と戦ってるんじゃないんですか？
なんかそういうふうにちょっと勘違いされるようなタイトルになってるんですけども、実はサメに襲われて私危ない目にあったことっていうのが一度もないんですね。世界中いろいろ取材をしてるんですけど、もう噛まれちゃったとかっていうことも一回もなくて、でもほぼ命がけではあるんですね。それがどういうことかというと、例えばサメがいる環境ってすごく冷たい海だったり、激流のような流れの中だったり、あとはサメが水揚げするあの市場とかっていうのがちょっと治安が悪いところだったりとかするので、取材に行けば行くほどなんかちょっとドキドキエピソードが増えていくというところで命がけという感じなんですね。
なるほど。サメそのものじゃなく、サメのいる環境であったりとか、サメの住む地域であったりとかが危険に満ちていたりするということなんですね。
はい、
はい、はい。ですね、ちょっとお便りが来ております。コメロンの浅漬けさんからなんですけども、ここ数年海水浴場でサメが出たというニュースを耳にすることが増えた気がするのですが、それはなぜでしょうかと。
そうですね、多分メディアがたくさん取り上げてるからということだと思うんですね。でサメ自体はですね、日本中にも、日本だけでも120-130種類いて、で本当に沿岸域でも外洋でもどこでもサメっているものなので、はい、見ようと思えば毎日でも見れるような、そこら辺にいるような生き物なんですね。なのでたまたま見た人が通報したとか、たまたま見た人が、まあ、メディアに情報を送ったとか、そういうことが増えると、やっぱりこうテレビで目にすることは多くなるのかなということで、決してサメが多く増えてるわけではないと思いますね。
そっか、情報のね、伝達経路がね、もう今いろんなところでね、情報はね、携帯を通じてるとかいろいろ行きますもんね。だから、あ、見たよっていう数が多いと、今までは、別にね、見たということだけだったのがね、広がってると。でそもそもね、沼口さんね、そのサメなんですけども、大学の時からその海洋学部ということは結構海の関係の、勉強されていたということなんですが、なんで改めてこのサメに 惹かれていったんでしょうか。
うん、そうですね、もう生き物全般が大好きで、でも何か自分より大きくて神秘的な動物を研究テーマにしたいなというのをずっと思っていて、で東海大学海洋学部に入った時に、まあ、海の中で大きい生き物って言ったらサメかクジラかマグロかイカだったんですね、うん、でどれをやろうかなと思った時にイルカとかをやろうかなと思ったら結構女の子にも人気があったりして、うん、結構競合がいっぱいいたんですね、
は
い、
だからイルカ好きね、
うん、そうイルカ好きの女の子たくさんいて、でもなんかそこで別になんか勝負するのもちょっとなんかちょっとあれかなと思っていろいろ調べたらサメ、その当時ですねサメウォッチングっていう翻訳された本があって、それを読んだら一番最後のページにサメは研究者がいなくて困ってってるので、あのサメの研究者ぜひなってくださいみたいな一文で終わってたんですね。あ、じゃあまだサメっていうのはまだ全然分かっていなくて、うんうん、もしかしたら需要があるところなのかもしれないと思ってサメを研究テーマにしました。
なるほど、若干の天の弱も入ってるわけですね。みんないるかいるけど私はサメよっていう部分もあるんです。そうかもしれないです。サメ、クジロ、マグロ、イカやったら僕まずマグロとイカを一貫ずついただきたいですね。
食べる方で、
はい、食べる方、サメについてですね、まあ、僕もほとんど知らないことばっかりなんですけども、サメお魚なんですよね。
そうなんです。
その辺が僕も勘違いしてたぐらいで、うん、イルカとかと同じ種類やと思ってて、うん、哺乳類っぽいじゃないですか、うん、なんかお腹の中で子供を育てるらしいですね。
そうですね、そういう種類もですね、あの全体の7割胎生なんですね、サメは。で残りの3割が卵生で、うん、よくあの沿岸域にいる魚、例えば水族館にいるネコザメだったり、うん、ああいうサメは卵を産んで、それであの子供がそこから生まれるんですけども、うんうん、ほとんどのサメがお腹から赤ちゃんがそのままポンと、本当にお母さんのミニチュア版が生まれてくるんですね、まあ、ミニチュア版って言ってもハンマーヘッドシャークだったら60センチくらいあるんですけども、生まれた時点 でも本当に可愛くて全く一緒です、親と形が。
それは哺乳類みたいですよ ね、
ね、 魚なんですね、まるでね。
そうなんですよ、そこら辺がですね、うん、サメは本当に複雑で、う
ん、なんかあの、うん、魚辺に交わると書きますけども、これは交尾をするお魚だと。
あ、はい、そういう一説があります、ね、
まあ、あるという珍しい魚だった、はい、だから魚辺に交わると書くんだという説があるわけなんですけどもね、かなりじゃあ魚の中でも変わり者ではあるということですね。
そうですね、
うん、あのサメとか僕も勘違いしてましたけども、シャチ、イルカ、うん、この辺ってちょっと区別わからないじゃないですか。何をもってして区別すればいいのかなというの、なんかちょっと顔の怖さかなとかね、いろいろそういうなんかそんな感じなんですけど、これそもそもどうやって、区別するんですか、これ。
あ、そうですね、うん、シャチとサメって同じ仲間だと思われてる方がやっぱり結構、うんうん、たくさんいらっしゃって、うん、一番見やす、うん、分かりやすいのは尾びれの角度なんですね、うん、あのサメ、魚の場合はですね、こう地球に対して垂直に尾びれがあって、尾びれを右左に動かして前に推進、
う
ん、
ね、マグロにしても何にしてもね、
はい、でマナティとかイルカとかシャチっていうのはそれをこう平らにしてっていうかですかね、うん、地球と水平の形で尾びれがついてるんですね、うん、だから私たち人間と同じ哺乳類なので、私たちがドルフィンキックするときにこう、うん、
いやいや、そう、上下
する、上下、はい、うん、なので尾びれのつき方、動き方が違うというところなので、まあ、パッと尾びれを見れば魚かそれとも哺乳類か海生哺乳類かっていうのはパッと分かると思います。
あのジンベエザメも縦でしたっけ、
はい、僕ジンベエザメもですね、そうなんですよ、実は縦なのでサメ、はい、世界最大の魚類になるわけなんですね。
これがなあ、変なイルカより全然でかいよね。
でも魚なんですもんね。
魚なんだな、はい、そっかそっか、深夜の部屋、今日はですね、シャークジャーナリストの沼口麻子さんをゲストにお招きしております、ね、シャークジャーナリスト、もうこのね本、ほぼ命がけサメ図鑑、めちゃめちゃ分厚い、これ、
ね、
少年漫画ぐらいの厚さがあって
で
しかも字がいっぱいで、研究しましたなこれね、
はい、結構時間かかりました、書くまで。
あとね、謎、フカとサメって一緒なんですか。
あ、そうですね、日本語でフカ、サメ、ワニっていう3パターンがあるんですけど、うん、これはすべてサメのことを指す日本語と言われています。
日本語でワニはサメのことを指すんですね。
そうですね、山陰地方でワニ料理とかってあるんですけども、うんうんうん、それはサメのお料理だったり、うん、あとは稲葉の白ウサギに出てくるワニですね、うん、あれもサメのことだろうと言われています。
いわゆるこういうクロコダイルではなくてということなんですか、はいはい、なるほど、日本ではワニは実はサメのことなんじゃないかという。こんぴらさんもねワニが祀ってあるんですけども、はい、あれもしかしたらサメなのかな、ちょっと明日行くんでちょっと見て
ください 、はい、教えてください、はい、
このフカなんですけども、フカヒレじゃないですか、
はい、ね、
ついついフカヒレフカヒレっていうと、そうするとそのサメのどこのヒレのことなんですか。
サメ、フカっていうのがサメという意味なので、うん、サメヒレイコールサメのヒレだったらどこでもフカヒレなんですね。
そうなんやね、
はい、胸びれ、背びれ、尾びれ、あと腹びれ、尻びれ、第二背びれとか、はい、結構あるんですけど、
僕イメージとしてはこの腹、手なんです、
はい、胸びれ、
胸びれ、胸びれイメージやったけどね、
はい、胸びれもそうですね、ありますね、うん、ただ背びれも胸びれ、背びれ、尾びれを使うことが多くて、うん、グリンってなってるのはやはりそのあたり の、 ヒレじゃないと綺麗にならないで、厚みがあるのがいいとされていて、そうすると尾びれのこの下の方ですね、専門用語で下葉という場所なんですけども、うんうんうん、あそこが厚みもあって、弾力もあって
高級とされる
高級の、はい、わけですね。
中華料理屋さんで、出てくるサメは何か種類があるんですか。
ありますね。日本の場合だと、まあ、一番安いものだとヨシキリザメが使われていることが多くて、その上のランクだと例えばアオザメだったり、あとはシュモクザメ、ヨゴレだったりするんですね。あとは本当に超高級になるとジンベエザメ、ウバザメっていうすごい巨大な、はい、サメのヒレが使われている場合もあります。
ジンベエザメも食べちゃったりするの。
はい、日本ではまず食べないんですけども、海外中国ではジンベエザメ の、 グリンとなっているフカヒレを商談の時に出すことによって、それで商談の価値が決まると言われているんですね。
迷惑やな。そう、ジンベエザメなんか水族館のアイドルやで一番の。
そうなんですね、うん、だから今ジンベエザメって実は絶滅危惧種になってしまっているんですけども、もうなるべく世界的に取らないようにしようという、そんな感じになっています、うん、
これはね、取ったらあかんと思いますけども、何かこのフカヒレ料理でなんかこう高いものを食べになったことがあるということなんですね。
そうですね、その、はい、ジンベエザメと同じようなレベルのものなんですけど、うん、ウバザメのフカヒレ、はい、2番目に大きい魚類ですね、ジンベエザメについて、うん、でそれがですね、なぜか横浜中華街のあるお店の裏メニューとして、うん、はい、ウバザメのフカヒレラーメンというのが提供されてた時があったんですね、うんうん、それですごく一杯ですね4万5000円もして、
一杯4万5000円、はい、ウォンじゃないですね、
それ
円ですね、
円なんですよ、高いのでこれは取材でしか食べに行けないと思って取材で食べに行って、
うんうん、ヒレが入ってるんですか。
いや違うんですよ、麺がウバザメのフカヒレの繊維なんです。
うわやばいねそれね、
やばいです、
全部があれなんだ、
はい、全部フカヒレ、
フカヒレなんだ、
はい、もともと中国でウバザメのそういうほぐれたフカヒレを使ったザルそばのようなメニューがあるらしいんですね、うん、それをアレンジしてその中華街のお店の方が作ったそうです。
フカヒレ自体に味があるかどうか僕よくわからないんですけどね、スープの味で食べますからね、
多分ないと思いますね。
食感
とあと旨味と言われているので、うん、その料理人さんが味付けして初めて、うんうん、美味しいとなると思います。
ですね、きっとね、そのまま炙ってもなんかエイヒレの方が美味しいんちゃうかなと思うんですけどね
の方が味があるかもしれないです。
まあそれはそうとですね、そのフカヒレなんですが、今フカヒレの量が問題になってると、なんかこうむやみやたらと取りまくってる。
そうですね、うん、これも、まあ、一昔前が一番すごかったと思うんですけど、うん、フィニング、フィンに ING をつけてフィニング、
はい
はい、ヒレを取るっていう行為ですね、うん、それが、倫理的にちょっとどうなんだろうということで問題になっていて、うん、それがどういう行為かっていうと、サメのヒレがとても価値があって、サメのボディ、うん、お肉自体はそこまで価値がないんですね、うん、そうすると漁師さんが行って価値があるところだけをできるだけ取って水揚げしたいということは、どういうことが起こるかというと、うん、海でサメを捕まえてヒレだけを切って、ヒレだけを船に上げて、でボディを全部捨ててしまう、海洋投棄する、はい、っていうので、結構 フカヒレ漁っていうのは昔からあったんですね。でももちろんそうやったらサメも絶滅してしまうし、倫理的にもちょっと聞いてもドキッとするような行為なので、今は世界的にちょっとそれをやめましょうということで、日本も水揚げするときには必ず、ボディとヒレと両方水揚げするっていうルールに今はなっています。
ヒレなしで、海に戻すとまたヒレが生えてきて泳ぐとかないんですか？
だといいんですけども、そのまんまもう沈んで死んでしまいます。
はい、わかりました。ありがとうございます。お肉は美味しいんでしょうかね？
お肉は
ボディの方は、は
い、そうですね。サメの種類によっても多少、水っぽさだったり美味しさが違ったりするんですけども、私は好きですね。
今手軽にサメ肉を食べるとしたらどんな方法があるんでしょうかね？
ですね、たまにですね、東京でもスーパーにモーカっていう切り身が売ってるんですね。それがモーカ、モーカザメというのが、標準和名でネズミザメっていう、ホウジロザメをちょっとちっちゃくしたような、北の方のサメなんですね。でそれがですね、とってもお肉が美味しくてですね、一番おすすめはフライですね。衣をつけてあげるとすっごいふわふわの食感になって、で中は白身なので、白身のお魚の
こうお魚ですもんね。
はい、
これはイルカとかクジラとは違うわけですもんね。
はい、ああいう赤肉ではなくて、はい、ピンク白っぽい感じですね。
それをフライがいいだろうけど、僕見たことサメカレーって見たことあるんですけどね。
あ、どこでですか？
なんかね、俺缶詰やったと思うんですけども、珍しいフードとしてどっか行った時にあった。
あるかもしれないですね。
それもカレーも、カレーは万能やからな。
でもカレーとサメは本当に合うんですよ。私もスリランカに取材に行った時にスリランカ人に聞いたら、スリランカではカツオかサメのカレーかどっちかだみたいな、はい、ことをおっしゃられて、
赤身か白身っていうことやね。
そうですね、そうですね、はい、なのでかなり重宝して食べてるということで、でもなかなか日本でサメカレーを食べる機会がなくて、ずっと探してたら最近見つけたんですよ。本駒込に、スパイスバー小三郎っていうお店なんですけども、いろいろスパイスの料理があって、ラムとか他のお肉もあるんですけど、その中にサメのスパイスカレーだったり、サメ串だったり、サメのカルパッチョだったり、はい、でそこは何のサメを使ってるんですかって聞いたら、青ザメというサメですね。またモーカと、禁煙種なんですけども、これも美味しいとされてるサメの一つですね。
はい、最後にですね、シャークジャーナリストとして沼口さん、これから取り組んでいきたいことって何かあります？
そうですね、やっぱりサメが好きっていう人たち多分たくさんいると思うんですね。大人も子供もたくさんいると思っていて、でもなかなかサメ好き同士で会話ができないとか、サメを勉強したくてもどこでこうやっていいか分かんないという子供たちが多いので、できるだけサメに関心のある子供たちにサメの勉強をできる環境を提供したいと思っていて、なんかそういう活動が今後もできれば嬉しい嬉しいなと思っています。
パッと本見ただけでもえっと驚くようなね、知らないことだらけなんで、サメは面白いですね。
ありがとうございます。
子供たち絶対好きやと思います。
そうですね、
特に男の子大好きやと思います。
はい、
はい
はい、沼口麻子さんの本ほぼ命がけサメ図鑑は講談社から発売中です。
はい、深夜の部屋、今日のゲストはシャークジャーナリストの沼口麻子さんでした。いろいろ貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと関心持ちます、
はい、嬉しいです。
中島俊也、土曜ノーアナ。
文化放送 FM916 AM1134 中島俊也土曜のアナ、7月14日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島俊也土曜のアナは毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストはブックコーディネーターの内沼慎太郎さんです。生放送でも聞いてくださいね。